今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の22章1節から5節です。第一サムエル記22章1節から5節。ダビデはそこを去ってアドラムの洞穴に避難した。彼の兄弟たちや彼の父の家の皆の者がこれを聞いてそのダビデのところに下ってきた。また困窮している者、負債のある者、不満のある者たちも皆彼のところに集まってきたので、ダビデは彼らの長となった。こうして約400人の者が彼と共にいるようになった。ダビデはそこからモアブのミツパに行き、モアブの王に言った。神が私にどんなことをされるかわかるまで、どうか私の父と母とを出てこさせて、あなた方と一緒におらせてください。こうしてダビデが両親をモアブの王の前に連れてきたので、両親はダビデが要害にいる間、王のもとに住んだ。その頃、預言者ガトはダビデに言った。この要害にとどまっていないで、さあ、ユダの地に帰りなさい。そこでダビデは出て、晴れての森へ行った。アメン。お祈りいたします。愛する主よ、私たちのこの地上での生活は仮の住まいであり、仮の宿です。この地上に永遠の住まいはなく、それは天にあります。天のエルサレム、天の都、それを仰ぎ見つつ歩む私たちでありますように、今日語るこのしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清くして、天の栄光を、天の命を、しっかりといただかせてください。あなたがすべてを支配してくださることを期待して、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ダビデは本当に惨め続きでした。自分の、ね、使える王、サウルから、もう何も悪いことしてないのに、むしろダビデはイスラエルの最も最大功労者で、サウル王に対しても多くの功労を残したにもかかわらず、そのサウルから、主から油注がれた王から命をつけ狙われて、あっちに逃げてもこっちに逃げても命をつけ狙われる。で、それで、いよいよ、そのペリシテのところに行ったところ、そのペリシテの王アキシュに捕まって、で、気違いのふりをして命拾いしなければならないほど、彼は本当に惨め続きでした。きっとダビデ自身もね、もう本当にこういうことが続いて、今のままでは本当に良くない、神様に果たして喜ばれているだろうか、ね、思ったことでしょう。両親の咎めを感じたと思います。ダビデがね、祭司のところに行ったとき、あの祭司アヒメレクのところに行った時も、ね、ダビデは全てを真実を告げることをせず、ね、もし全部を告げてしまったら、彼自身、ダビデ、この祭司アヒメレクから果たして助けをいただけたかどうか、それもわからない状況で、言ってみれば、ね、真実を伏せて、で、それでパンをいただき、またゴリアテの剣を、もらいました。で、それからその次に、ガテの王アキシのところに行って、そこでは、ね、気違いを装ってよだれを流して、もう打ち叩いて、そうやって命拾いをした。もうそういうことが続いて、ダビデとしてはもう本当に、負け続けのような、惨め続きのような感じで、もう漁師の咎めを感じたでしょう。きっと彼、ダビデは、このままではいけない、信仰が また主との関係がこのままではいけない、思ったでしょうね。ダビデは、今度はアドラムのホラーナというところに避難しました。まあ、このアドラムのホラーナがどこにあるか、まあ、モアブの地にあるか、それともイスラエルにあるか、まあ、いろんな諸説はあるんですけども、まあ、とにかく、サウル王の追っ手の来ないところに、避難して隠れていたところですね、彼の兄弟たちや彼の父の家の者が、これを聞いてそのダビデのところに下ってきました。今までダビデは本当に一人ぼっちで、ね、心細く信仰がしなえていたんですけども、でも、ね、主はそのダビデのところに人を送って、まず身内の者を送ってくれました、ね、本当に心が、しなえていたところに、まあ、ダビデは、まあ、きっと勇気を得たことでしょう。まあ、もっとも、このダビデの家族がなんで、父の家の者がなんでダビデのところに来たか、まあ、大体伺い知れますね。ダビデは命を付け狙われております。ダビデは何も悪いことはしてないんですけども、でも、国の王がダビデの命を付け狙っているというからには、きっとこの家族の人たちも身の危険を感じたでしょうね。サウル、本当に最近の素行が悪い、本当に気でも違ってるかのような、そういう、でも王であるからには逆らえない、まあ、そういうわけで、まあ、きっとこのダビデの家の人たちは、ダビデと一緒に行動するように、したのでしょう。彼の父の家の者は皆、ダビデがこのアドラムのホラナにいるということで、ダビデのところに行きました。で、またそればかりではなく、2節見ますと、困窮している者、負債のある者、不満のある者たちも皆彼らのところに集まってきたので、彼ら、ダビデは彼らの長となって、で、こうして約400人の者が彼と共にいるようになった。ね、400人も、ね、ダビデと一緒にいるようになった。まあ、ちょっとした、まあ、軍団のようになりましたね。まあ、もっともダビデ別に、軍団が欲しくて、まあ、募ったわけではなく、向こうの方から来たんですね。しかも、彼らは、この400人の人々はみんな困窮している人や、負債のある人、ね、不満のある人、まあ、不満のある、まあ、ヘブライ語の 原文見ますと、苦い魂の者たち、書いてあります、ね。苦い、心の内に苦々しい思いをしている人、困窮している人、負債のある人たちが、ね、違法の国に逃れた、ダビデを、死体求めて、そして集っていく。何か、聞いたことがあるような話ですね。イエス様、もそうでした。イエス様は世の王からは憎まれました。イエス様を死体求めていった人たち、ね、十二弟子たちは本当に、まあ、この世の中では、ね、下に見られているような人たちですね。漁師とか酒税人とか、またイエス様を死体求めてきた女たちも遊女とか、ね、本当に、この世で低く見られている人たち、そして、当時のイスラエルの神殿には入れないような人たち、ね、あの、もともと目が見えない人とか、また足が萎えてる人、そのような人たちがイエス様のところに集ってきました。本当にダビデのその成り立ちを見ますに、イエス様の成り立ちに非常によく、マッチしているところがあります。ダビデのところには、ね、困窮している人、負債のある人、不満のある人、ね、サウル王に不満がある人、であるでしょうし、あるいは苦い魂を抱えている人、ね、サウル王に対して苦い魂を抱えているではなく、何か生活の中において本当に苦々しい思いを抱えている人が、ね、ダビデのところに行って、もしかしたら慰めを、ね、求めていったのかもしれないですね。そのようにして、まあ、約400人の人たちがダビデのところに集うようになりました、ね、大所帯です。この400人全員が1日で行動するにしても、400人分の食料をその日その日で確保しなくてはならない。まあ、かなり大変ですね。あの、逃亡中の身としては。ダビデは ですから、まあ、この400人の者たち、まあ、その後、600人にこれは上がっていくんですけども、ダビデとしては、まあ、なんとかして、この人たちを養わなくてはならない、思ったでしょう。ダビデとしては、もうそれまで本当に自分自身の命、自分自身の悩み、それで手一杯だったところに、こういう困窮している人や、負債のある人、苦い魂を持つ人たちが集まって、彼らの面倒を見ることによって、そのダビデ自身の憂い、心配、それを書き消されたんですね。人の心配をすると、自分の心配は書き消されていきます。まあ、非常に聞いたことのある話ですね。本当に私たちも、天性も、もう日頃、なんとかやりくりしている中において、なぜか苦い魂たちや、困窮している人たち、負債を抱えている人も、集って、そして、命の養いを受けているうちに、本当に主に向かうんですね。天性自身も、また、その、助けを求めてきた人たちも、ダビデもそうだったんです。ダビデはそれまで本当に自分の命を救うために、嘘をついたり、偽ったり、真実でないことをしたり、してきたんですけども、でも、このようにして、そういう困ってる人たちが400人も集まってきた。彼には、ダビデ自身がもう彼らのために何とかしなくてはならない、思いました。ダビデはもともと羊飼いでした。それも、羊の一匹が熊とかライオンに襲われて、加えられて持ち去られていこうとしているところを、ライオンとか熊を、やっつけて羊を取り戻すほどの、もう本当に一匹の羊が奪われることさえ、相手がライオンでも熊でもゴリアテでも、打ち倒してきたようなダビデです。本当に愛の心、憐れみの心を持ったダビデです。ですから、まあきっともう自分の心配していられなくて、そして、自分の家族もおりますし、またこの400人の人たちを何とか養わなくてはならない。ということでダビデは、もう本当に強くなりました。大しくなりました。ダビデはそれまで、異邦の王、ペリシテの王を恐れたんですけど、でも今度はダビデはモアブの方へと向かっていきます。ダビデはモアブのミツパに行き、そのモアブの王のところに正々堂々と行くんですね。モアブはイスラエルとは歴史を通じてずっとほぼ敵対関係にあったんですけども、でもダビデはもう逃げ隠れしたりせず、あるいは偽ったりせず、アキシの前ではもう本当に偽った行動をしたんですけども、でもモアブの王のところには正々堂々と行きました。ダビデは、このモアブ、実はダビデのゆかりの地なんですね。ダビデのひいおばあさんはモアブ人でしたね。ルツです。ダビデのひいおばあさん、ルツはモアブの女で、ダビデ、ひいおじいさんは、ボアズ。で、そのダビデの父親、エサイにとっての、おばあちゃんですね。ルツは。まあ、この時、ルツが生きていたかどうかはわからないんですけども、でもダビデは、その、本当に自分の血筋のゆかりの、本当に信仰によって、イスラエルの民に加えられた、ひいおばあちゃん、ルツの、その、故郷である、モアブへと、それを頼って、この400人を引き連れて、困った魂たちを引き連れて、このモアブの地に行き、そしてこういうふうに言うんです。神が私にどんなことをされるかわかるまで、どうか私の父と母とを出てこさせて、あなた方と一緒におらせてください。ね。ダビデは真っ先に神がと言っております。神様が私にどんなことをされるかわかるまで。もうダビデの口から、本当にそれまで閉ざされていたような、神様がどうされるかどうか、他の異邦の王たちに、もう本当にこのモアブに来る前、ペリシテのアキシのところでは、神様がという言葉をもう一言も発するどころか、本当に恥ずかしい行動をダビデ自身行いました。漁師の咎めを もう本当に徹底的に受けたことでしょう。神様に偽って、人に対して偽って行動するのはもう、こりごり。そして、ダビデ自身が養わなくてはならない命たち、魂たちが集ってきた。で、それでダビデはもう正々堂々とですね、このモアブの、ね、ダビデのひいおばあちゃんゆかりの地であるモアブへと行って、そして、神様が私にどんなことをされるか、わかるまでどうかおらせてください。実際、神様はダビデに何かをされようとしている。ね、ダビデ自身、もう本当に、災いに次ぐ災い続きのような感じだったかもしれないんですけども、でも、神様がこれからのち自分に何か別のことをしてくださるかもしれないと思ったでしょう。で、それでそれがわかるまで、どうか私の父と母を、ね、あなた方のところにおらせてください。ダビデ自身のひいおばあちゃんであり、エッサイのおばあちゃんであるルツ、そのゆかりの地に、そしてね、本当にそのおばあちゃん、ルツは、イスラエルの神を、ね、死を、ね、あなたの神は私の神、あなたの民は私の民、ね、本当にそうやって、イスラエルの神のところに助けを求めていき、そして、ダビデのひいおじいちゃんであるボアズは、ね、どうか、ね、あなたに、祝福がありますように。あなたが、その三翼の陰に、助けを求めてきた、イスラエルの神、主が、あなたに恵みを賜りますように。ダビデ自身も、まあ、エッサイも、そのことを、ね、知っていたでしょう。そして、イスラエルの神、主に、助けを求めてくることが、この、ね、ボアズの家系、ね、ダビデもエッサイも、それを、常としてきたでしょう。ですからダビデはそこに立ち返ったんです。イスラエルの神主がの三翼の陰に、ね、その全能者の三翼の陰に従い求める。だからダビデは、ね、神様がどんなことを私にされるか分かるまではそういうふうにこのモアブの王に、ね、信仰告白をしたんですよね。モアブの神は、ね、もっと別の神なんですけども、でもダビデが、ね、イスラエルの神主が、私、この私にどんなことをされるか分かるまで、どうか父と母を出てこさせてください。おらせてください。そういうふうにお願いしたところ、モアブの王はそれを許しました。でこの400人の大所帯を、ここにおらせることを許しました。本当に神様の恵みです。神様が、こういうふうに信仰告白を正当にする人に対しては、しっかりと、ね、守ってくださるんです。あらゆる便宜を図ってくださるんですね。モアブの王といえども。こうしてダビデは、両親がモアブの王の前に連れてこさせましたので、ですからダビデが、要害にいる間、王のもとに住みました。で、そこにですね、まあ、五節見ますと、その頃、預言者ガトはダビデに言った。この要害にとどまっていないで、さあ、ユダの地に帰りなさい。そこでダビデは出て、晴れての森へ行った。かつて、ルツ記においても、エリメレクの家系は、イスラエルを離れてモアブの地に、ね、住んでおりました。で、そうしたところ、ね、もっとも彼らがモアブの地に住んだのはパンを求めて、ね、イスラエルには飢饉という命の危険がありました。パンがないという危険。そこから逃れるために、ね、エリメレクの一家はモアブの地に出てきたんですけど、でもそれで災いにあってしまいました。ダビデもですね、いかに身の危険、ね、サウルから狙われているとはいえ、ね、モアブの地に、ね、おばあちゃんゆかりの地に、定住して、そこに永住すること、これは叶わないことだったんです。命の危険があろうとも、ダビデはイスラエルの方に行くべきだと、預言者ガトは言ったんでしょう。ちなみにこの預言者ガトは、この、ね、今回、唐突に初めて出てくるんですけども、その次に出てくるのが第2サムエル記の24章の方で、ね、ダビデが、自分の、もう、軍隊を数えたときですね。 その時ダビデが両親の咎めを感じて私は主に罪を犯した。その時に現れたのが預言者ガドでした。もうずっと後です。現れるの。ダビデが王になって、もう軍隊もたくさん持って、ダビデ自身敵なしのような、ね、ダビデ王としての王朝が確立された時に、ダビデが失敗を、過ちを犯した時、またこの預言者ガドが現れて、で、それでガドは、ね、あなたが、3日間疫病があるのか、良いのか、それとも7年間の飢饉か、それとも3ヶ月敵の前を逃げるか、それは選びなさいと預言者ガドは言いました。この預言者ガドは、ダビデが両親の咎めを感じた時に、ね、現れる預言者のようですね。ダビデはきっとこの時、ね、両親の咎めを感じていたでしょう。自分がこのね、モアブの地に、ずっといるのはどうなのだろうか、ね、それに自分は今まで本当に主の前に真実でないことをしてきた。そのようなところに、ね、ガテはこの預言者ガテは、ね、この要害にとどまっていないでユダの地に帰りなさい、そういうふうにダビデに勧めました。でそれでダビデはこの預言者の言葉に従って、まあ、イスラエルの地ハレテの森へと帰りました。もっとも、このダビデがイスラエルの地に帰ったことによって、ま、サウルがまた動き出して、そして、このダビデに良くしてくれた祭司、ね、アヒメルクに災いが及ぶようになってしまうんですけども、でも、これはすべて主の御心です。ダビデにとっての、その、いるべき地は、やはり、イスラエルの中だったんです。ずっとこのモアブの地に、ね、いつまでも両親を住ませるということを、ね、これをそういうわけにはいかず、主のご計画は、ね、ダビデに対するご計画は、ね、しっかりとイスラエルの中にあったんです。いかにその当時の油注がれた王サウルに追われていようとも、でも、ね、ダビデはしっかりとこのイスラエルの地においてこの信仰の訓練を受けて、そして彼は王として整えられていくんです。今日の箇所においてダビデは本当にそれまで、それ以前は偽りに次ぐ偽りを重ねて負け続けで、そして本当にダビデ自身も本当に神様から離れてしまったかのような、そういう心境だったでしょう。そこを主はですね、徐々にダビデを立て直し、またダビデを一人におらせることなく、またダビデ自身の心配するよりも、むしろ王としてこの400人の長として、まあ、もっとも400人の中で、まあ、王として立っていたんですけども、その小さな交わりの中の王としてダビデをこの時以降神様は練られるんです。練り清められていくんです。どうか皆さんもしっかりと主の宮に集って、ね、主の元を離れることなく、そして任されているその羊たちを、ね、主が任せてくださった羊たちの面倒を見て、そしてしっかりとこの時、ね、主が皆さんに何をされるかまだわかりません。主が皆さんにどんなご計画を持っておられるのか、それがわかる時まではしっかりと与えられている分を果たして忠実に御言葉にあって歩んで、そしてゆくゆくは主から、ね、さらに大きなことを用いられる器として整えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛する様、本当にあなたはダビデを鍛え、ダビデを練り清めました。ダビデは確かに恐れました。弱くなりました。不安があって、偽りを、本心でない行動を取りました。それでもあなたを愛するダビデをあなたは徐々に立て直してくださり、そして王として、ゆくゆくはイスラエル全体を治める王として整えをしてくださいましたことを覚えます。あなたは私たちをもそのように練り清め整えてくださることを感謝いたします。 どうかあなたの御言葉にあって歩むものでありますように。イスラエルの神主のその全能者の御翼の陰に宿るものとして、本当にダビデはそのひいおばあちゃんであるルツのその信仰を思い起こしたでしょう。私たちも全能者の御翼の陰へと逃れ、そしてそこで豊かな養いを得て、あなたの良き働き人として整えられていくこの時でありますように。どうか一人一人を祝福し、この天聖教会という集いを祝福し、また一人一人の今日の営み、またこれからの歩みを祝福してくださいますように。主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの箇所を通して、主よ、あなたは本当に憐れむ者が憐れみを受け、そして心の貧しい者が主よ、あなたにあって豊かにされるところを教えてくださったことを感謝いたします。ダビデは訳もなくそのサウル王によって主よ追いやられ、命の危機にさらされ、そしてどうにもならない状況の中にいました。でもダビデ自身が神が油注がれた方を恐れ、自分の手をかけることを拒み、その罪を犯さないために一番の方法として、その自分の命を突き狙う王の前から逃げることを彼自身が選んだとき、主よ、あなたはダビデに必要な人々をあなたはやってくださり、そしてダビデのすべての家とイスラエルにおいて本当に虐げられて苦しみを覚えている人々がダビデのもとに集まるようになり、後に主がなさろうとしているその足場をあなた自身が整えているところを今日教えてくださったことを感謝いたします。ダビデが堂々たるその思いでモアブの地に行って、屈することなく自分が言いたいことを言い、要求すべきことを主の御名によって要求したとき、モアブの王はダビデのその要求を聞き入れて、そしてダビデにしばしの間安心して住める、その状況を主にあって作られたことを感謝いたします。主よ、私たちがあなたが私たちの川に立ってくださるとするならば、主よ、私たちはダビデのように世の王様の前において堂々たる自分の言い分を話すことができ、そして神が私たちの川に立っていってくださるならば、それらはまた聞き入れてくれる、もらえるということを体験しました。本当に安心して居合うべきはあなたのところであり、あなたの御名であり、そしてあなたに会って安心してこそ、初めて世の脅威に満ちた王様の前でも安心して、そして主、本当に正々堂々と自分の立場を守り行うことができるということを今日私たちも御言葉を通して悟されました。主よ、これらの幸いを私たち自身のものとし、人の苦しみに加わったとき、彼らを養ったとき、自分の苦しみは去られて、そして人の苦しみを担ってあげたとき、自分には栄光が増すということを私たち自身もそれをしっかりと覚えて、主よ、苦難のときにもっと力を出して、人の苦難をも覚えて、主よ、彼らを慰め育み導くことができますように、主よ、助けてください。今日旅でに神の御心が預言者が登場して伝えられたとき、神の御言葉を預かっている この預言者からの言葉を逆らうことなく素直に聞いて、そして命じられたところに行く旅での姿、これは私たちの模範とすべき姿であることを心から感謝いたします。今日あなたがこの御言葉を通して私たち自身を養ってくださったことを心から感謝して、イエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。